ことを心より感謝いたします。本日は今お聞きしています通り、出エジプト記の19章の初めの部分を聞いております。ここからの部分というのは、ユダヤ人の人々にとりましては、他に比べることができないというと言い過ぎかもしれませんが、誠に特別な部分と言えるようです。以前にも触れたかと思うんですけれども、出エジプト記は3つの部分からなっています。第1部は1章から15章の21節までです。これはエジプトからの脱出までですね。で、私たちはこのモーセの証明の部分、そして、過ぎ越しの出来事を中心にしまして、解放の奇跡について、ご一緒にしました。そして第2部というのはこの15章の22節から18章までですね。で、それはアラノの旅です。で、これも私にはご一緒に行きます。そしてこの第3部が今日のこの19章からですね、最後の40章まで続いていきます。それはこのイスラエルの民が神の契約の民とされるということが中心でございます。そして、その主人権として、この立法が与えられるというところが置かれていることであります。そして、このユダヤの人々にとっての聖書、つまりこの旧約聖書ですけれども、その中で最も重んじられていると言うべきなのは、以前も申しましたけれども、その最初の5章ですね、創出レビ人新明記、ね。で、これが立法と呼ばれる部分であります。そしてさらに言えば、その中心ともみなされているのがですね、このエジプト脱出を通じて与えられた立法、特にその実態を記した出エジプト記であると、こう言ってもいいかもしれません。ですから、少々乱暴な言い方になりますけれども、この出エジプト記の19章以下は、ユダヤの人々にとっては、とりわけ、神様から選ばれた民や他の民族とは違うという、このことを鮮明に意識する、そういう原点であるんではないかと、そう思われます。本日は、これまでその、ご一緒にその、出エジプト記の一部エジプト脱出、そして第二部のアラノの旅、これをご一緒に読んできた、私たちにとって、そしてまた、キリストイエスを信じる私たちにとって、この19章からですね、一体何を受け取らせていただけるのか、そういうことを念頭に置いてご指導を得にしたいと思っています。少し繰り返しになりますけれども、神様の憐れみ、見業の奇跡によってエジプトを脱出させてもらいました。そして、アラノの旅のこの厳しさの中で、水や食料などの困難の中で、神様の恵みによって切り抜けていきました。しかしその実態というのは繰り返し繰り返し神を信じきれない、そして 指導者モーセに反抗を繰り返す、そういう民を神様はなおも憐れまれ忍耐され助けて導いてくださった。すなわち神の憐れみと恵みとがこの荒野の旅を先導してくださったという出来事であります。そしてこのエジプトを出発して2月目に市内の荒野に入りました、まあ途中のことは省きますけれども、でこの市内半島こう北部からこう入りまして、ずっと南へ下ってきて、今やこの南部の市内の荒野に至ったわけです。思えばそこはかつてモーセがこの妻の父親シートであるイテロンの羊を飼っていたあたりですね。神様が初めてモーセに現れてくださったところ、あれからどれぐらいの年月だったのか、おそらく1年、まあ、2年くらいではなかろうかと思います。しかしそれがどれほどの長い年月でありましたでしょうか。一回の羊飼いだと思っていたモーセが今や数百万人とそう思われる、そういう人々の引率者としてここまで来た。あの時に言われた神様のお言葉、それを彼は本当に深い考えで思い起こしていたことでしょう。その中で神は言われました。エジプトへ行け、パロの前に出よう、そして私はあなたと共にいると。あなたが民をエジプトから導き出す時、あなた方はこの山で神に仕えなければならない、そうおっしゃった。彼はそれを思い起こしたことでありました。神はアラーノにシナイ山を前にして出家をいたしました。モーセは神の身元に出るべくシナイの山に登っていきます。シナイ山はこの後聖なる山となり、やがて後の時代にはあの預言者エリアが神の語りかける細い御声を聞く、そういう場となるのであります。さてこの19章の初めですね、エジプトの地を出たイスラエル人は第三の月のその日に市内の荒野に入ったとありました。この第三の月とありました、あの過ぎ越しの出来事がですね、第一の月の14日でしたから、ここに至るまでに、まあ、約1ヶ月半余りが過ぎています。大変な1ヶ月半であったんです。ユダヤ人の、まあ、伝承といいますか、ユダヤ教の教えによりますと、この間が7週間であったとこう言われています。でエジプト脱出の後に50歳という祭りがあるんですが、それはこの市内の山で、モーセを通して実戒が神様から与えられたということで、立法が授与された日としてこの祭りを祝う、そんなことになりました。今に至るまで、そうでありました。でそして実は私たちキリスト者にとってもですね、この旧約から新約を一貫して流れる神様の恵みがここから理解されることになるんですね。すなわち思い起こしますと、あの過ぎ越しの子羊として主イエスが十字架にかかってくださった、そして贖いを成し遂げて死から復活された、そのイースターから50日後に聖霊が下られて教会が誕生する、ペンテコステが与えられる、それはまさにこのことであります。さて市内の山で神様はモーセに告げられます。イスラエルの人々に告げよう、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。神様がイスラエルに何をしてくださったのか、イスラエルにとってどういうお方であられるのか、それを思い起こせとそう促されます。わしの翼に乗せてというのは、そのくらいに速やかに安全に運んできたということでしょう。エジプト脱出までのその奇跡の連続、そして荒野での御業、それらはどれ一つをとっても人間にできる、人間に想像できるようなことではありません。しかし神にとっては速やかなことであります。そしてそれはすべてイスラエルの民のためになってくださったことです。 脇の翼っていうと、イスラエルの人々にとっては、想像できたのではないかと考えられるようです。それはどういうことかと言いますと、その脇がですね、そのヒナを育てる。で、そのヒナが成長していきまして、飛べる頃になりますと、親の脇はですね、子供を訓練をするんですね。どうするのか。崖の高いところの上にかけられた、その巣がありますけど、その周りを脇の親が旋回をするんですね。それで親が、子供がですね、親の方に向かってこう近づきたい。それで、こう、空に飛ぶように招くからですね、例えた。そして、一緒に飛んでやるわけですね。で、もしも、その子供が疲れてきたり、あるいは何かこう危険を察した場合は、親はすぐその下に入ってですね、その子供の脇を自分のその背中、羽の上に乗せて、すぐ連れ帰る。そういうことなんだ、そうであります。神様の守りと養い、その本当に行き届いた温かさを示していることでありましょう。そこで神様は言われます。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、その時イスラエルは三つのものになるとこうおっしゃいます。その第一は、すべての国々の中にあって私の宝となる。宝、選ばれた特別な存在、何よりも大切なものとされると、こうおっしゃいます。それはイスラエルが特別な優れた民族であるからではありません。それどころか、神様の前に失敗続きのいわば落第生であります。しかし神様は、このイスラエルという存在をそのままで大切にしていてくださるお方なんですね。私どももまた、新約聖書の御言葉を思い起こさせられるではないでしょうか。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は、知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。第一コリントの一章ですね。さて、その二つ目、それは、祭司の王国になると、こう言われます。祭司は、神と民の間にあって、その民のために取りなしをいたします。また、その中で神の御旨を伝える。そういう存在でございます。イスラエルは神のものとされているだけではなくて、他の民族、他の国々のために取りなすものとされるのですね。このことは、この旧約のイスラエルにおいて、極めて不十分なものとなった。他の民族のために取りなすではなくて、私たちこそ選ばれた民であると。残念ながら、それが旧約のイスラエルの人々の多くの姿であったことを私たちは思い返します。しかし今、新約のキリストの教会がその任務を与えられています。新しいイスラエルとして、神の民として、全世界の主を知らない人々のために、福音をまだ受け入れない国々のために、取りなし祈るものとされています。私どもは大祭司である主イエスに出会っていただきました。私たちのために、私たちの罪を負って十字架に登られた主にお出会いをいたし、その主にあがらっていただいた主の教会は、人々と世界のために取りなす務めを与えられております。宗教改革者のマルクン・ルターは、こんなことを書き記しています。私たちはあらゆるもののうちで最も自由な王であるばかりではなくて、また永遠に祭司でもある。私たちは祭司職によって神の前に現れ、人のために祈り、互いに神のことを教える資格を持つ。そしてさらにこう記しています。私たちの隣人が窮迫に陥り、私たちの満ち溢れたものを必要とする、そのように、私たちも神の前に窮迫に陥り、神の憐れみを必要としているのである。それゆえに、天の父がキリストによって、私たちに 無報酬で助けをくださっているように、私たちもまた私たちの隣人を助け、各々互いに人に対していわばキリストとなるのである。さて、神様は第三にモーセを通しておっしゃいました。私にとって聖なる国民となると。果たして人間が聖人となれるのでしょうか。しかし神様はこうおっしゃいました。聖地、清さ、それはまさに神様の本性、まあ、いわば属性といいますかであります。我々人間には性はありません。そういう人間が神様との関係、神様とのつながりにおいて聖なるものとされる、それが神様の宣言でありましょう。聖という言葉、この元の言葉にはどうやら分離するという意味があると考えられています。分け離れるということですね。神様を拒む人間、自分の欲望のためだけに生きる人間から分離する。聖なる神様につながっていること、それが聖なる民とされていることを意味するからです。端的に言い切りますと、偶像礼拝から切り離されていく、そういうことができるのではないでしょうか。神様から離れて他の神ならぬものを拝む、神様以外のものに頼る、自分の欲望、自分の腹を噛みとる、そういう生き方から離れよう、そういうことでありましょう。私たちが自分の力でできることではありません。しかし神様はそうなると、そう書かれますね。神様はイスラエルを祭司の王国となれ、あるいは聖なる国民となれ、そうはおっしゃいません。そうなると、そう言われました。ただし神はおっしゃいます。今もしあなた方が私の契約を守るなら、私の宝となる、祭司の王国となる、聖なる国民となる。三宮の山手にカベナンター書店という本屋さんがあります。カベナンター書店、それは英語の契約という言葉とつながった意味の名前なんですね。で、私たちキリスト者はこの旧約聖書あるいは新約聖書とそう呼びますけれども、これがですね、旧約の約っていうのは古い契約ですね。新約は新しい契約、その約であります。契約というその言葉、その、まあ、概念といいますか、それはこの聖書ですね、66巻のこの聖書全体を統一的に一貫して理解する。この上で非常に有力な、大切な、ポイントになる。その一つであります。旧約聖書の契約、神様と人との契約、それについていくつもの例があります。今私たちがお聞きしているこれは、シナイ契約と呼ばれるものなんですね。で、他にも、例えばノアとの契約、虹の契約というのがありますね。あるいはアブラハムとの契約、またダビデとの契約、様々ございます。で、私たちがどうでしょうか、その契約という言葉で連想することはどんなことでしょうか。それは、おそらく、こう、人と人との契約で、お互いに権利と義務を担い合う。そして、違反したときには、それ相応の罰を受ける。そういうものではないでしょうか。もう随分前ですが、私が子供の頃ですね、友達同士で一緒に遊んでいたときに、例えば、まあ、お昼時になったと。で、いっぺん家に帰る。それでも、また、後で一緒に遊ぼうね、と。そんなことがありました。で、その時に、こう言い合って指切りをしたんですね。指切り幻満、嘘ついたら針千本ノーマン。皆さんはどうだったでしょう もちろんその予定、その約束がそうならなかったときに、実際に針を千本飲ませるというのではなかったわけなんですけども、これがいわば私どもその人間同士の約束、契約ということの姿を表現しているような気がいたします。それでは、この聖書の、特にこの旧約聖書の契約は一体どうなんだろうか。で、本日この神様はモーセを通してイスラエルの民に告げられました。もし、今もしあなた方が私の契約を守るなら、で、そうするとそれは条件付きであって、もし違反するなら、契約は無効になって罰則がつくんだろうか、ということですね。いろんな契約があるわけですけれども、その契約の典型と言いますか、それを、まあ、アブラハムの契約に見ることができるではないかと思われます。私たちはご一緒に創世記のいくつかをご一緒に読んでいきました。12章で、ハランの町にいたアブラハムに神様が語りかけられて、旅立つことを命じられました。そこには、神様の祝福の約束がついていました。それは、アブラムがまだ何もしていない、その時のことでした。そして、この後、とりわけ、創世記の15章はですね、契約について示されています。その部分を少し読んでみます。主は彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。すると彼に仰せられた。私のところに三回の目牛と三回の親牛と、失礼、三回の目牛と、三回のお羊と、山里と、その品を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに迎え合わせにした。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。飛ばしまして、日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明が、あの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川、ユーフラテス川まで。犠牲の生贄の動物を二手に切り裂いて、向かい合わせに置きました。これは古代の、古い時代の誓いの儀式ですね。で、もし、これに違反する場合は、このように切り裂かれて構わないという、そういう戦略であります。日が沈んで暗闇になった時に、その犠牲の動物の間を通り過ぎられた、燃える絶えば、つまり神様ご自身でした。神様は、アブラハムの子孫に土地を与えると約束をされました。しかし、この契約を立てられたのは、神様お一人でした。アブラムがこの動物の間を通り過ぎたわけではありません。必ず契約を守ると、いわば命にかけて誓ったわけでもありません。その時になんとアブラムが眠っていたからです。神様はアブラムを祝福し、子孫を祝福すると約束されましたが、そのための義務をアブラムには要求していません。神様の一方的な恵みの契約。その神様の憐れみの事実は、神を信じることができずに裏切る、そのイスラエルの民をも、なお許され導かれる。そのことが、この後、出演するときが記しています。神様は、モーセを通して、この教えと戒めを授けると言われました。そして、イスラエルの民は、モーセがシナイ山に登っていった。このまま帰ってこない。40日間帰ってこないっていう。それを待つことができなかった、ね。そしてどうしたか。モーセが帰ってこないから、我々にのために先立って進む神々を作ってくれと、アロンに迫って、そして、金の お石の像を作らせて、これを拝みます。その偶像礼拝で、モーセが神様の前に取りなしを、それを通して神は民を許され、再び出発させることを許されるんですね。神様が結ばれた契約、それは私たちが想像するような法律的な権利とか義務関係とは異なっています。その根本は神様の愛と憐れみの御心です。それはやがて一人子なるお方を世に送ってくださって十字架につけるほどの強く深いご愛でした。キリスト者、クリスチャンはそういう新しい契約に刺されています。新約聖書のヘブル人への手紙はこう告げます。キリストは大祭司として来られ、ご自分の血によってただ一度、まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。ヘブル書の9章です。そしてまた同時にこのシナイ山で神は言われます。今もしあなた方が誠に私に聞き従い私の契約を守るなら、それはそういう愛と憐れみに満ちた神様がこの私たちの自発的な答え、私たちが主体的に自発的に神様の御前に従って生きようと願う、そういう私たちの応答を期待していてくださる、そういうことを表しております。昨年アメリカ合衆国のある大学で起きた事件が瞬く間に、合衆国の全土にニュースとして広がりました。それはまあ事件というよりは出来事と言うべきかもしれません。大きな驚きを持って広がったんでした。アメリカのその南東部の方で、ジョージア州のアトランタっていうところに、モアハウス大学という大学があります。公民権運動を指導してノーベル賞も受賞したマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師をここの大学を卒業したことで知られています。で、この出来事というのは、昨年の5月の日でした。このモアハウス大学の卒業式の場でした。400人の卒業生が出席しています。家族も来ております。で、アメリカの大学の慣例だそうですけども、ゲストが招かれて、まあ、お祝いのスピーチ、祝辞をするんですね。で、その時出席したその人物が祝辞を述べていた途中でですね、卒業生全員の学費ローンを全額肩代わりしますと、そう語ったんですね。卒業生たちは一瞬息を呑んで会場は静まり返ったね。そしてそのスピーチの意味が分かった時に卒業生たちは消極いたしました。1000万円以上の学費ローンの返済義務を背負っていた卒業生は全身を震わせて涙ながらに叫びました。恵みだ、神の恵みだ。アメリカの、ご存知の通りアメリカのその大学っていうのはなかなかに学費が高いですね。一番安いところでだいたい年間290万円で、名門大学って言われるところは600万円を、1年間600万円を超えるだそうです。で、多くの卒業生は、学生は、ローンを抱えるんですね。で、多額のローンを抱えて卒業していく。それが現在アメリカの大きな社会問題になっているということだそうです。ちなみに、地元の新聞社がそろばんをはじきましたところ、推計をいたしますと、この時彼が言ってくれた肩代わりの金額というのは、おそらく4000万ドル、44億円を超えているんだろうと、こういうことだったそうです。さあ、思えば、私たちは、このモアハウス大学の卒業生に与えられた恵みを、 遥かに超える恵みを受け取っています。神の御子が十字架の上に命を捧げてくださって、私たちの全ての罪は許されました。私たちが受けるべき罰も死も全て主イエスキリストが押していてくださいます。それが福音であります。全てが恵みとして与えられました。イスラエルの民も同じです。あのエジプトの奴隷の地から神が導き出してくださった。杉越の地も羊の地によって解放されました。神の西からは海を断ち、恵みによって海の底を歩いて渡りました。水も食料もない荒れの神は民の命を守り導かれました。神の恵みがまずありました。不平不満を募らせる愚かな、恩知らずの民を神様は一方的に哀れに愛して守ってくださいました。その神様は今契約を結ぶと、そうおっしゃっています。それは私どもも全く同じなのです。モアハウス大学の卒業生も同じなのです。神様の恵みと憐れみ、この御心に感謝して、どうお答えしていくか、そう願うか。それが私たちに問われていることでありましょう。シナイ山のふもとで、モーセから神の御言葉を聞いて、イスラエルの神は皆口を揃えて答えます。私たちは主が仰せられたことを皆行えます。彼らは神様の契約とは一体いかなるものなのか、それを守るとは、それはどんなに責任重いものなのか、ほとんど考えもしなかったのかもしれません。それほどに皆直ちに答えたのでしょう。彼らは皆行います、皆行います、そう、あまりにも軽く答えたと、そう思わせられるからです。私たちも同じ過ちの結を踏むことがあるかもしれません。本当に大切なことは、この自分の力でなせる技ではない、そのことをはっきりと覚えていたいということです。私たちに必要なことは、まず御旨を求めて導きを祈ることでありましょう。そして私たちは与えられた力を尽くして務めるのです。神の御旨に従うことを、また全て自分が行うこと、それは人間にはできないことです。しかしそれゆえに私たちにはご聖霊が共にいてくださって導きをくださいます。主イエスが私たちのために取りなし祈っていてくださいます。それゆえに私たちは自分の力により頼むではなくて、主に信頼して大胆に力を尽くしていく道が与えられている、そのことを覚えたいと思います。